皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは。今日はですね、1分動画がありますのでですね、段付けですね、見ていただきたいと思います。先週ですね、金曜日ぐらいからですね、台風のいろんなことがですね、動き始めてきたんですけど、本来ならですね、金曜日の時点ではですね、九州のですね、鹿児島の方まっすぐに入ってですね、日本海の方に抜けるような状況だったんですけど、金曜日は私たちもですね、半年の時からですね、祈ったり、また土曜日に祈ったりしてですね、日曜日の礼拝にですね、支障がないようにとですね、祈ってですね、だから昨日ですね、10時ぐらいですね、枕崎の方70キロぐらいとですね、ニュースですね、言われていました。これはもうこっちには来ないなということで、今回の場合は40キロですからですね、コンパクトなですね、台風ということで、今まででないですね、非常にコンパクトな台風ですけど、非常に勢力があってですね、いろいろと大雨が降ったり、いろいろなことがあったりですね、確かにですね、神様は祈りに応えてくださってですね、また大きな、今どっちに行ってるかちょっと分かりません。大きな被害がですね、九州にはですね、起こってないわけですけど、これからどうなるか分かりませんけどですね、本当に神様は、いろいろですね、答えてくださったということで、感謝いたします。土曜日はですね、パウロ&病院の方にですね、行く予定でしたけども、直接ですね、病院の方からですね、対応が、ことでですね、今回は中止させていただきますということで、また、こちらのですね、予定の日、病院があったらですね、連絡してくださいということで、また、10月ぐらいですね、また9月にですね、九州の方においてですね、キャンバルのですね、菊池というところですね、ちょっと、こっちから行くと結構山の中になって、ちょっと非常に、交通の便がですね、悪い状況なんですね。私たちが行くんだったらですね、熊本行ったから降りて、今度57号線の阿蘇の方に行く道があるんですけど、そこからまた325号線というですね、国道に入って、そしてまた大きな国道に出て、そしてそこからまた山道を入っていくという、どれぐらいかかるかは分かりませんが、4時間ではちょっと行かないかなと思うんですね。実際にまだちょっとよく調べていますので、それぐらいの時間は最低かかると思うわけですけどです、ね、3体としてですね、今回、益城の方にと、あと熊本市内もですね、介護施設ですね、何か所か行くということですけど、参拝の方々はですね、10時間祈ってくださいということですからですね、参拝と言っている方は10時間ですね、祈って備えてですね、またその熊本の介護施設とか、また益城のですね、具体的に交渉しているということですからですね、さらに備えて、ね、祈ってですね、備えていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この朝の御言葉からですね、見ていきたいと思います。先ほど司会者の方に読んでいただきました、マタイの福音書のですね、4章の18節から22節ですけれども、イエス様はですね、福音書の中にですね、弟子をですね、選ばれたわけですね。イエス様は地上に来られた大きな目的はですね、私たちの罪の身代わりとなって、十字架で、罪の身代わりとなって死んでください。そして死から三日目によみがえって復活して、父なる神様の御座におられるわけですけれども、もう一つはですね、イエス様はですね、弟子をですね、自分の、選ぶ弟子がですね、この使徒的な方をですね、まず土台となる方をですね、イエス様は選ぶというですね、そのことがここに書かれているんですね。その中でこうペテロとですね、ゼブデイのこうヤコブとかヨハネとか、また人々をですね、彼らはですね、選ばれたわけですね。そして私についてきなさい、あなたを人間を良心してあげよう、彼らはすぐに網を捨てて従ったということですね。で、弟子のここは弟子の条件なんですね。弟子ですね、信徒の方もそうですけど、弟子としてですね、この魚を取る漁師さんだったんですね。魚を取る、で魚を取る漁師さんが今度はですね、イエス様は神の子であるイエス様はですね、今度は人間を取る漁師にしてあげようとですね、言われて、人間を取る、 まあ、人形と両親と言われてもですね、なかなかピンとは来ないですよね。これを言葉というのはですね、人々をですね、イエス様をですね、元に人々を導いて、そしてイエス様は神の子であり、この救い主であり、メシアであるという方をですね、語っていくわけですね。で、この福音を伝えるものとしてですね、イエス様はこの弟子たちをですね、まあ、選ばれた。その弟子たちがですね、すぐにこう、返事したわけですね。従っていった。網を捨てる者もいるし、その仕事を辞めてですね、イエス様のもとに行く方もいるし、一人一人ですね、この選ばれたわけですね。で、聖書の中にヨハネの15章にですね、あなたが私を選んだのではなく、私があなたと言った時にあなたを任命した。それをあなたが言って実を結び、その実がいつまでも残るためだという言葉があるんですけど、まさしく神様が私たちを選ばれたということですね。そして弟子たちはですね、この十二弟子をですね、最終的に選ばれていくわけですね。で、イエス様はこの弟子たちをですね、選んで、そしてご自分がですね、十字架にかかって死んで、そして天に帰っていく。それで地上における使命をですね、福音を述べ伝えるこの使命を彼らにですね、委ねてい、かれるわけですね。で、弟子たちはですね、確かに選ばれたわけですよ。3年ちょっとですね、イエス様と一緒に、宣教したり、またイエス様が行くところですね、彼らも一緒に行って、それでイエス様が入れる働きを見ていたわけですね。しかし、彼らもですね、人間ですから弱いところがあるんですね。いざですね、イエス様が十字架につけられた時ですね、十二弟子たちはですね、みんなバラバラになってですね、イエス様から離れていた。イエス様がですね、人間を取り寄せしてあげると言われたにもかかわらず、彼はですね、イエス様の人から離れて、そして彼はまた元のですね、ペトロもそうですけども、漁師の仕事に戻ったんですね。で、しかしある時、本当にですね、イエス様はこの十字架にかかって復活して、蘇った後ですね、弟子たちにですね、ご自身を表されたんです。で、蘇った主はですね、ペトロたちがですね、漁をしているんですね。彼はですね、漁をしたけども、網にですね、魚一匹取れなかったんです。その時こうイエス様はですね、弟子たちにですね、この深めに飛び出して網を入れなさいと言われたんですね。弟子たちペトロはですね、私たちは夜通し働きました。夜通しですね。もう夜中本当に一生懸命働いたけれども、魚一匹取れませんでした。しかしお言葉ですから、もう一度網を下ろしますと言って、イエス様の言われた通りにですね、再び、船を漕ぎ出して、そしてですね、網をこう投げたわけですね。そしたら網の中にですね、今まで、弟子たちがですね、漁したことした中で、これほどのですね、大きな魚がですね、網に入ったことはないほどのですね、魚がですね、本当にこう破れそうに、網がですね、走れそうになるぐらいですね、魚が入っていたんですね。で、それを見てペトロがですね、恐れて、その罪深いものから離れてくださいと言ってですね、その時イエス様はですね、人間を取り戻ししてあげようとですね、この復活の後ですね、ペトロたちに、イエス様がですね、このご自身を表して、それで彼らはですね、その神の子の技を見たんですね。イエス様は言われた通りですね、一生懸命漁をしてですね、夜通しで働いたにもかかわらず魚一匹取れなかった、彼らはですね、漁師のプロですからですね、どこに魚がいるか、今日は天候とかですね、やっぱそういう状況を見て分かるわけですね。しかしプロである彼らはですね、魚一匹取れなかった。しかしイエス様はですね、深みに告白して、もう一度ですね、言われた通りにした時に神様の素晴らしい奇跡の技を見たんですね。で、そのことを通してですね、彼らはですね、イエス様にですね、本当にこの再びですね、従う決心をして、そしてイエス様は天に帰られる前ですね、この約束の言葉をですね、それは使徒行伝の中にですね、言葉がありますけど、一章のですね、言葉から見ていきたいと思います。 1章のですね、1章の4節ですね、4節から彼らと一緒にいた時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなたと洗礼のバプテスマを受けるからです。この言葉をですね、語られて、そしてですね、このイエス様はですね、この天にですね、登っていかれたわけですね。そして彼らはですね、弟子たち120名ですね、15節に、この14節、この人たちは国たちイエスの母マリアおよびイエスの兄弟と共に皆心を合わせて祈り専念していた。120名の兄弟たちが集まっていたということですね。で、こう彼らはですね、イエス様に選ばれて、そして、しかしある時はですね、離れていったり、また再びですね、蘇ったイエス様にですね、他の死に言葉をですね、かけられて、そして、この漁師としてですね、生活していったんですけど、その漁師としての生活をですね、神様はですね、今まで漁をしてですね、見ることのできなかった大量のですね、魚が取れたことを通して、神様のですね、御業を見ていたんです。で、よく聖書の中にですね、このイエス様という方をですね、まあ、信じることはですね、実際に、言葉でなかなかこう言ってもですね、伝わらないことというのがありますよね。イエス様、目に見えないからですね。しかしこの印を見て信じなさい、イエス様ですね。弟子たちはじめ、またその人々にですね、印を見て信じなさい。で、神様の印とか奇跡を見て、神様がおられるということをですね、神様がいるということをですね、こう信じなさいと言われたわけですね。で、弟子たちもこの大量のですね、魚を、漁がですね、通して、復活した主をですね、信じる。それで、イエス様、神様がおられるということをですね、彼は強く信じることができたんですね。そして彼は再び、イエス様のですね、言われた約束に立ってですね、エルサレムを離れて、彼らは信仰のですね、人たちが集まって、そして120名の人たちがですね、心を合わせて祈っていた。その聖霊をですね、彼が本当にこう注がれてきた時に変わっていたんです。人形と病死として語られた言葉がですね、人行伝の始まり、ペンテコの日に彼らの上に聖霊が注がれて、そして恐れていた彼らはですね、今までユダヤ人を恐れていたんですね。本当にこうユダヤ人を恐れていた、人に対して恐れていた彼らはですね、聖霊を受けてですね、変わったんですね。力を受けて、そして、大胆にですね、人々に語り始めていた。で、ペテロはじめですね、弟子たちはですね、ペンテコステの日に聖霊を注がれて、そしていろんなですね、働きをし始めていたんですね。病人に人を見たり祈ったりするとですね、病人が癒されたり、またですね、いろんな奇跡的な技をですね、起こってきたんですね。で、足の立てない人たちがですね、足が癒されて立つようになったり、いろんなこう技を通して多くの人たちがですね、イエス様を、神様をですね、信じる人たちが起こされてきたということですね。で、神様はこれから私たちもですね、このリバイバルという時代の中に選ばれてきて、私たちは神様をですね、選んでくださっている。で、私たちはその選ばれた私たちはですね、このリバイバルの人としてこう神様のですね、働きをしていかなきゃならない使命があるんですね。やはりこう皆さん一人一人はですね、この教会においてまたどういう働きを神様が語っているのかですね、これをしっかりとこうですね、神様から聞いて、そしてその働きをですね、こうしていく必要があります。今年はオリンピックでですね、いろんな日本のですね、若い人たちが活躍したんですよね。22歳とかですね、大学生とか、そういう人たちがですね、初めて出場してですね、金メダルを取る人たちはですね、何人もいたんですね。で、そういう人たちのですね、やはりこの、準備、オリンピックに対する備えというのはすごいんですよね。インターネットでですね、いろいろとそういう情報があるんで、よく見たらですね、もう本当にですね、もうオリンピックに出ること自体も大変ですけど、そこで世界のですね、いろんな人たちが集まってくる中で、 やはりこの金メダルを取れたのはですね、でそれは並々ならぬですね、あの練習とかそういうことがですね、日頃から訓練されて、やはり毎日毎日ですね、同じことをですね、もう本当に時間をかけて、それですね、やはりこう練習している状態のがきちんとですね、そういうこの時にできなければですね、問題が出てくるわけですね。結局毎日練習もですね、本当にこう競技もですね、毎日それをこう積み重ねて、それでより高度の高いですね、そういう技術を身につけて、そうやってこうオリンピックに出てですね、なるわけですね。いよいよあの印象的だったのは体操ですよね。まあ私はあまり他の競技はあまりわからないんです。体操を見てるとよくわかりましたよね。あの内村選手はですね、最後の最後ですね、あの負けてくるんですね、最後鉄棒でですね、あの逆転をですね、まあしたんですね。もうそれも本当にこうコンマ何本何本いるですね、もうそういう、それは本当に日頃からですね、やはりあの訓練してですね、そしてその本当に思った通りのですね、この競技をですね、したんですね。まあその裏にはですね、まあお母さんもですね、本当にいろいろな苦労があったり、また大変なですね、まあ練習もあり、またお金もかけてですね、やはりそのオリンピック2連覇ということでですね、まあそのいろんなことがあるわけですけど、もう毎日毎日この同じことを訓練する。私たちもクリスチャンも毎日毎日訓練していかなきゃいけないんです。あの歌を歌う方もそうですね、あの本当にこのギフトなんかはですね、毎日毎日週に3回か4回ですね、出ているんです。で出て行って、そして毎日ですね、祈って、そして、やはりこの今ですね、あのそういう働きをしているということですから、あの私たちも本当にこのイエス様がですね、私たちを選んでくださった。それ人間を取る良しとしてですね、この神様は私たちを本当にこのどのようにしてやはりこの福音を語っていくか、どのようにして人々にイエス様のことを伝えていくかというですね、やはり今いろんな手段というのは今あるわけですね。まああのインターネットもそうですし、やはりこう賛美隊もそうですよね。あの出て行ってそして賛美をすることとして、あの多くの人たちにですね、福音を伝えていく。すぐにそこでですね、あの信じなくてもやはりこう人々はですね、聞いていくとどんどんとですね、あの分かりますよね。やはりこの私たちもよくですね、いろんなところに行って、賛美する本当にこう聞く人たちがですね、あの涙を流したりですね、やはりいろんなことをですね、見ているとですね、本当にこう賛美を通して神様がですね、触れていくんですね。でいろんなこう神様はですね、私たち一人一人、選ばれたですね、私たちには使命がありますし、その働きを通して神様ですね、人間を取り養子にしてあげよう、私についてきなさい、イエス様に本当に従うときに、この人間を取り養子としてのですね、働きというのは具体的に表されていくわけですね。まあ、全ての人があの従うと、まあ、言われていますけれども、中にはですね、あの神様のこの技を通してですね、その家族に、まあ、一箇所ですね、マルコの福音書の中にもですね、一箇所ですね、語られているところがあるんですけど、マルコの福音書の4章のですね、5章ですかね、5章の方にあの、汚れたですね、悪霊に疲れたですね、人が墓場にですね、いたわけですね。そしてそのところにですね、この人々はみんなこう恐れていたわけですね。その時に、このイエス様はですね、この彼に対してですね、着替えたり、この人が出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かと歌になると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願したということですね。そして、この湖のですね、豚にですね、この毛あたりがですね入って、こう実際のほとんどのですね豚がですね、この湖にですね流れ落ちてですね溺れて死んだわけですね。でその時にこのレギオンというですね、悪霊に疲れている人がですね解放されてですね、彼が本当にですね悪霊から解放されて、でこの普通のですね元の状態になったわけですね。でその人はですね、 イエス様にですね、お供したいということをですね、言われたんですね。しかし、その時イエス様もですね、その人にですね、どのように言われたかというとですね、しかし、お石にならないで、帰りこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんな大きいことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったことを知らせなさい。そこで、彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きいことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いたということですね。で、まあ、人によってはですね、そういう悪霊に使われたですね、この方は自分の家族のところに帰ってですね、イエス様がしてくださったことを証しした。そしてその地方にですね、この言い広めていたとき、人々はですね、皆驚いたというんですね。まあ、そのこと自体も大きな伝道の働きですね、いいんですよね。で、神様が自分にしてくださったことを語っていくということですね。語っていく。で、伝道というのは特別、全くですね、知らない人にパッと語るよりも、まず身近なところからですね、伝えていく。で、私の家族がですね、本当にこう、今からですね、もう何年になるでしょう。私の兄がですね、一番最初救われて、救われて、それからですね、家族のがイエス様、すべてのですね、兄弟が救われたわけじゃないです。まだ私の上の兄とですね、下の弟、まあ、2人いるんですけど、まだ救われていないんですけども、その前にですね、兄が信じて、そして、私の父親と母親ですね、私の父親と母親は他の宗教、偶像のですね、宗教をしていたわけですけど、非常にやはり固いですよ。偶像をしている方というのはですね、非常に熱心ですけどもですね、なかなか心を開かないですね、いろんなものがこうあるんですね。しかし、私が救われてですね、私が救われた後にですね、この父親はですね、仏教の宗教をしていました。母親はですね、金剛教というですね、宗教をしていたんですね。で、私がこの救われてですね、まあ、酒、タバコ、アルコールとかですね、一切ですね、解放されて、そして、変わっていくのを見てですね、この救われてですね、そして、私の姉のですね、義理の兄もですね、その後こう救われていたんですね。そしてその義理の兄の弟さんもですね、救われたという、まあ、親族ですね、親族がある時ですね、救われてですね、そしてその教会に行き始めていたんですね。で、神様は私たち選んでくださった、そしてイエス様が私たちにしてくださったことをですね、証しして伝える。で、皆さんは本当にこうイエス様のことをですね、伝えていく。イエス様という方が自分にとってどういう方であるかですね、はっきりとそれをですね、やはりこう語っていくときですね、私たちはそこでもう伝道となっていくんですね。証しすることがイエス様の栄光であり伝道なんですね。それが私たち一人一人ですね、みんな伝道の仕方というのは違うんですけども、そういうふうな形でこう伝えていくということですね。伝えていく、福音を語っていくということですね。まあ8月あるですね、映画を見に行った時ですね、本当にその高齢になったですね、未亡人のですね、夫人がですね、祈っていたんですね。そして誰かに自分のですね、祈りをですね、伝達したい、まあ、そういうですね、祈りを教えたいということをですね、祈られてですね、そしていた時ですね、そのご自分の家をですね、売却しなきゃいけないということで、ですね、まあ、その不動産屋の方からですね、ある不思議が来たんですね。で、その方にですね、福音をですね、語り始めると。そしてその家族はですね、非常にこの問題があったんですね。で、その問題があったんですけども、その高齢のですね、未亡人の方がですね、一生懸命熱心ですね、熱心に熱心に祈ることをですね、伝えていたんです。人間というのはやはり熱心に熱心にですね、やはりこう語られていくとですね、やはり動きますよね。最初はですね、まあ、商売ですからですね、そういうことでも早くこの家が売れればいいなというような思いを持っていたわけです。しかし、まあ、そのご夫婦の方がですね、やはり熱心にですね、語るものですから、その不動産のですね、女性の方もですね、本当にこう聞き入 かしそういう祈って答えられるとか、神様はこのように祈ってわざわざしてくださったということをですね、体験したことはなかったんです。教会には行かない。しかし実際にですね、その未亡人の方がですね、祈ることをですね、教えて伝えて、このようにしてこのようにしてこのようにして祈って、そして自分の祈りの部屋を作りなさいと言われてですね、その夫人の方が言ってですね、そして自分のですね、服などを入れているですね、ところをですね、祈りに書いてです。そこで熱心ですね、その言われた通りですね、祈り始めていたときですね、その家庭に問題が本当にですね、あった問題がですね、祈りを通して神様の恵みによってですね、御業がなされたことがですね、起こっていたんです。それも大きな証であり、伝道です。クリスチャンだから伝道しなくても、クリスチャン同士だから伝道しなくても良いということじゃなくて、そういう素晴らしいですね、神様の恵みとか祝福、また祈ったらこれになるということをですね、伝えていく、教えていく、そういうことというのもですね、これは本当にですね、大事な働きなんですね。私たちはいろいろとこう、みんなですね、自分が神様にしてくださった素晴らしいですね、恵みとか祝福とか、そういうことにこう言葉をですね、伝えていく。このように祈ったらこのように書きましたとかですね、やはりはもう感謝と賛美もそうですね、群れ全体において今感謝賛美、そして告白ですよ、宣言ですよ、目に見えないところからですね、このようになりました、このように与えられましたとしてですね、信仰告白してですね、そして石の石のですね、地の石の石のそうですよね、4年近くの間にですね、何もないところからですね、日本で初めて、ですね、人を養護施設がですね、出来上がったわけですね。でそういうことも私たちがですね、まだ知らない人たち、またクリスチャンにあってもですね、伝えていく、教えていく。感謝したらこのようになりますよ、感謝したら良いことも悪いことも全てのことを感謝して神様に祈り従っていったら、このような素晴らしいことが出来になりますよということをですね、教えてあげたらですね、クリスチャンでもですね、知らないクリスチャンもですね、そのことを通してですね、神様の素晴らしい福音の恵みにですね、扱っていくことができるわけですね。私たち一人一人ですね、できるところから人間を取り押しとしてあげようと言われた主はですね、いろんな方々にですね、私たちが本当にこの持ち運んでくださって、そしてですね、神様は行きなさいと言われたところに、まあ、賛美隊として行くことはですね、賛美隊としてどんどん行ってですね、賛美して、また個人的にですね、そういうことができる方はそういうことをですね、教えていく、祈っていく、このように祈ったらこのようになりますよとか、このように感謝してこのようにしたらこのようになりましたとか、こうご自分の証がですね、あるいは非常に強いですよ。やはりこの人の証よりも自分が体験したことを伝えていく、そのことを通して多くの人たちがですね、さらにこの恵みを受けるということですね。それは本当にこうクリスチャンの中でもですね、そういうまだ知らない人たちにもですね、伝えているということですね。でイエス様はいろんな人一人ですね、選ばれた人々には使命が、みんな同じようにですね、使命や働きというのは同じではないんですね。そういう一人一人に与えられたですね、神様が選ばれたですね、通してですね、神様の働きをですね、さらにこう祈ってですね、神様に従ってですね、神様の御業をですね、見ていきたいと思います。それではお願いします。愛する天の父様、御言葉をありがとうございます。私についてきなさい、人形と両親にあげようと言われた主が、私たち一人一人を神様が選んでくださって、さらにこのリバイバル週末の働きの中において、あなたの栄光と御業が表されていく、この教会を通して神様の本当に働きを豊かに表してくださいますようにとします。それではお一人お一人ですね、ご自分の病のために祈っていただきたいと思いますが、しばらく祈っていただきたいと思います。愛する神様、どうぞ一人一人のこの体と精神の病んでいるところ、疲れているところ、肉体に病みても神様触れてください。あなたの癒しと力を今求めます。どうぞ聖霊ご自身の豊かに人々の中に働き、わだをなし、栄光を表してくださるようにいたします。まあ、キリストの未来によって人々のこの肉体の病の病前をイエスの名によって病の力を打ち砕く、病の心を打ち砕く、キリストの未来によって癒されよう、癒されよう。 せずに癒しを宣言する。イエスの名に癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の名によって祈ります。アーメン。それでは拝見させていただきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、血なかみの愛、聖霊、親しき交わりが私たち一同と共に豊かにとこしえにありますように。